1,2,3。
しなくてもいいけどあると嬉しい、小鉢に入ったお惣菜。
夫ナッチと
妻もちこと
時々あん、
お昼ご飯のおしゃべりを、ひとりご飯のお供にどうぞ、聞くお惣菜。
これ一回オフにした方がいいの？
はいはい、あ、いや、いい、もう後で合わせる。大丈夫。はい、ありがとうございます。大丈夫です。はい。はい。聞くお惣菜、久しぶりのリモート収録ですね。
一回ミスってからのリテイクです、これは。
録音ボタンをね、押したんだけど、ちゃんと動いてなかったっていうね。
慣れないからな。
はい。1分くらい撮ってからのやり直しね。
ナッチさんがイギリスにいて、
うん、去年、うん、
うん、た時にリモート収録して以来の、
うん、
約1年ぶりの収録だねっていうことで、
そうね、うん、
はい、今回は日本と韓国なので時差がないですっていう話をしたところで、うん、ミスが発覚して、はい、リテイクして今そこまで追いついたね、
はい、うん、うん、早めに気づけてよかった。
そうだね、
うん、
そう、もう夜10時なんだけど、私は今みかんを剥いています。
いや、剥くだけなら大丈夫でしょ。
食べる、食べますよ。剥いたらみかん剥いてそのままにするなんて、そんなみかんに対してのご訪問みたいな。いや、やっぱ聞くお惣菜はさ、何かしながら、うん、何かしながら喋るやつだし、ね、何かしながら聞くやつだからさ。
うんうんうん。確かに。
なんかこう、みかんを食べるのがメインなんで、この時間。あと今、ほうじ茶を。もうすっかりさ、あ、そっちの気候はどうなんだろう、こっちはすっかり。
寒くなってきてる。
あ、寒くなってきてる？
ちょっと寒い。うん。
うん。そう。なんかついこの前まですごい暑い暑い言ってたんだけどさ、
うん、
さすがにここ数日はなんか、あ、ちゃんと秋だなっていう感じで。
ああ、そうなんだ。うんうんうん。
昨日なんかあんちゃんが体験で外でスポーツ体験をするやつの、
うんうん、
体験行きたいって言うから、とりあえず体験だし行ってみようかっていうので行ってみて、一時間のやつだったんだけど、夕方の、とある小学校のグラウンドで、
うん、
なんかすごい、日中すごい普通に暖かかったから、なんかこう、軽装で、そんな厚着しないでさ、出かけて行ったんだけど、日が落ちるのが想像以上に早くて、
うん、
なんかだんだん暗くなってきたし、日が陰って寒くなってきたし、もう一人体験のお母さんがいたんだけど、二人で寒いですねって言いながら、一時間ずっとグラウンドの片隅で耐えるっていう。
まあ子供たちは運動してるからね、そんな寒くないだろうけど、
そうそうそうそう、
親は寒いよね。
途中で最初は上着着てたんだけど、途中で暑いって言って、
うん、
あんちゃんが上着を脱ぎに来たから、
うんうん、
それを肩にかけてた私は。寒いからよかったと思って。
うんうん、
はい。そうっていう秋が深まる。深まって涼しくなったっていう話でした。
うん、うん、うん。そう、聞くお惣菜で、この僕がなぜ韓国にいるのかっていう話を全くしてないよね、まだね。
あ、そうだね。
うん、そうそうそうそう。
なんでいるんですか？
今回はね、去年のイギリスと同じく、
うん、
未来の運動会プロジェクトをやろうとしています。
うん。
うん。
そうだよね、運動会で世界に、運動会で世界を飛び回る男。
いや、でもね、韓国には運動会あるのよ。
うん、うん、うん、うん。
うん、そうそうそう、文化としてあって。
この、だから去年はイギリスにはなかったけどって話ね。
そうそうそうそうそう。
うん。うん、
だからなんか、ちょっと話が早いというか。
うん、うんうん。
なんかまあ、まだ分かってないけど、それゆえの、 なんだろう、すれ違いとかも多分あるんだろうけど、
うんうん、
あんまりなんかその運動会の文化っていうのが日本と韓国とで、その完全に同じではないから、
うんうん、
あの、当たり前だと思ってることが実は違ったみたいなことが、まあこれからちょっとずつ発覚してくるのかもしれないけど、でも、今のところ、なんか割と共通してる概念だなという印象、運動会は。
あ、そうなんだ。
うん。
どうですか、今回。毎月韓国行ってる二度目の韓国じゃん。
うん。
9月に行って、
そう。
今10月に行ってて、うん、来月も行くんでしょ？
そう。来月も再来月もあるよ。
来月も再来月も行くんでしょ？二、うん、拠点居住だね。
同じホテルに滞在してね。
うん。いや、いい、羨ましい環境だと思うけど。
いや、楽しい。うん。
どうですか、韓国。今回2回目だね。
うん。
いいじゃん、定点観測でさ、韓国のさ、震度が深まって、震度が深まっていくっておかしいな。なんか、あの、何、解像度が上がっていく的な。だんだんだってさ、そんな、そうやって外国に行ったことないからさ。
あ、そうだね。
その、うんうん、ちょっと行って帰って、ちょっと行って帰って、うん、同じところにそうやって繰り返し行くってすっごい面白いだろうなと思ってて。
うんうん、
なんか、観光客と違う視点でその街を見れるみたいなのが羨ましいというか、その土地の日常にだんだん迫っていく感がさ、
うん、そうね、うんうん、
だって多分3回目とか4回目はもう帰ってきた感があると思うんだよね。
そうかもね、うん、
うん、すごいいいなと思って、うん、どんな感じですか今。
なんかね、今いるガンジュっていう街が、うん、割と田舎なのよね。あの、韓国で4番目か5番目かぐらいの都市なんだけど、うん、でも。
田舎なんですよ。
うん、そうそうそう。日本でいう福岡よりもうちょっと寂しいかなぐらいの感じ。
へ、
うん。で、まあ、いろんなお店に連れてってもらったりとか、あの、ホテルの近くの、あの、なんていうの、スーパーマーケットとか、コインランドリーとか、あのカフェとか、
うんう
ん、いろんなところにちょくちょく行ってるんだけど、
うん。
うん、なんかね、なんて言うんだろうな、ホームタウン感がすでにある。
うん。
うん。なんか、ローカルな街という印象。
うん。
うん。
いいなぁ、そういう滞在がしたいもんな、
うん、うん。
楽しそう、楽しそう。
うん。まあでも、今、運動会、のイベント準備してるところだけど、
うん、
まあ、本番はね、うん、みんなで家族で行きたいね。
行きたい行きたい。
うん、うん、行こう。
もうその頃には、勝手知ったる街になってるでしょ、なんさん。
本当そうだよ。何回行ってんだよって感じだからね。
本当だよね。
日本のどこよりも回数が多くなるかもしれない。福岡、熊本以外の。
あ、でも実際そうかもよ。
うん。
そんなに他のね、地方に出張でさ、そこ繰り返しそんな、一週間くらい滞在を月に一回5ヶ月くらいやるってことでしょ？
そうそうそうそう。
なんて贅沢なプロジェクトなんだ。
ね、ほんとそうよ。
なんて贅沢な、いいな。今回の滞在で、初気づきはどんなことがありましたか？
ね、あの、ちょっとびっくりしたのは、あの、うん、日本語話せる人が割と多い。
あ、
うん。なんか、まあ、イメージとして、日本語を学んでいる韓国人って、うん、まあ、いっぱいいるよねっていうのはイメージとしてあったんだけど、うん、でも、実際出会う人が、日本語を、うん、まあ、話していると、なんかちょっと、まあ、嬉しいけど、びっくりするよね。うん。
あの、
こっちはさ、韓国語はまだまだ勉強中で、で、
うん、
だからコミュニケーションは通訳を通してか、英語で、うん、という頭でいるから、
うん、
そう、不意に日本語で話しかけられたりすると、ちょっと、
うん、
あの、すみませんって言われて、うん、はい、yes、うん、って答えたりする。
そうなんだ。面白いね、それ。すみませんって声かけられてイエスっていうの。
そうそう。
なんで、しかもそれなんかイエスって韓国語ですらじゃないじゃん。
あ、でも、あの、 それはね、とっさに出る外国語がまだ英語だからだと思う。
あー、
うん、
あー、なるほどね。うん、そ
う
か。
うん、そう、その慣れはね、まだまだ必要だなと思ったね。うん、前回、今回。
そうか、うん。え、韓国語だと、
うん。
何ボだとタメ語っぽいもんね。なんて言うんだろう。
ねでいいんじゃない、はい。
ねかな、
ね、うん。
あ、いえとかねとか、そういう感じかな。
う
ん
う
ん、
そう。うん、
そうか。いや、うん、なんかでもその韓国の人、なぜか日本語をめっちゃ話せるっていう印象は、すごい私昔からあって、
うんうんうんうん、
なんかそれ、その、もう、え、もう10年以上昔の話だけどさ、
うん、
その、オーストラリアのシェアしてたシェアフラットでなんか何人かで住んでた時の韓国人の子は別にだからオーストラリアにいるからさ別に何だろう日本語を学びに来ているとかじゃないんだけどなんかもう普通に日本語のヒアリングができて喋りもちょっとまあ、片言っぽいけど、
うんうん、
できるみたいな、うん。日本語勉強したのって言ったら、いや、ゲームでみたいな感じだ。なんかゲームとアニメで、なんかもう別に学ぼうとしなくても、なんかナチュラルに日本語が、リスニング、なんか、だから私が喋ってるのとか聞いてさ、なんか、あと、途中から、最初入った時はね、日本人私だけだったんだけど、途中から日本人の子が増えてきて、日本人同士の会話とかを聞けるんだよね。
あすごいね。
別に、だって、みんな英語を割と勉強しにその国に来てるんだけど、なんか、そう、だから別に日本語学ぼうとしてなくても、うん、なぜか話せる人が多いっていう謎の、でも今年さ、そう、ナツさんも今年、その、韓国語をさ、うん、私たちかじって、
うんうんうん、
なんか分かったよね、その感覚がさ。
ああ、そうかもね。
なんかこう、うん、英語とかを学ぶとかそういうのじゃなくて、なんか聞いてるとなんかちょっとずつ分かるようになるみたいなさ、っていうのが、あ、韓国語だったらあり得るかもしれないみたいなのがさ、
うん、
他の言語よりも顕著に、やっぱりお隣の国でこんなに似てるとは、なんか、噂は金がねみたいな感じで聞いてはいたけど、本当に似てるんだみたいなさ、
そう。
本当に、だって単語とかも同じのとかさ、
あ、めっちゃあるよ。
めっちゃあるし、うん、めっちゃ、なんか、同じのあるっていうのも知ってたけど、うん、こんなにあるのかみたいなのとか、うんうんうん、文法もさ、なんだろう、日本人が最初に学んじゃう外国語が英語なことが、ちょっと間違ってるんじゃないか疑惑あるよね。
あ、本当そう思う。
だから、日本人が最初に外国語を学ぶっていうのが英語であることで、外国語習得ってなんか、すごい大変みたいな。なんか文法とかが、まるっきり違うところにいきなり入っちゃうから。
そうそう。
なんか全然違うことをやらなきゃいけなくて、ね、大変であるみたいなのが知らず知らず身についちゃってるけど。
そうね。
一番最初に触れる外国語が韓国語だったら全然感覚が違うよね、きっとね。
そうかも。まあ僕、今、だからその、第一外国語として英語をね、中学校、高校と学んできて、
うんうん、
で、うん、で、今大人になって改めて韓国語を学んでいるけど、
うんうん、
やっぱり外国語といえば英語の頭になってるから、その、
うん、
韓国語と日本語ってほぼ語順が同じなんだけど、
うん、
そう、頭の中で韓国語を組み立てるときに、ちょっと英語が混ざってきちゃうんだよね。うん、
あ、でもすごいわかるよ、それ、
うんうん。
外国語ってそういうもんだって思っちゃってるんだろうね。
そう。いや、だから、その、第一外国語が韓国語であったら、どんなに楽だろうっていうのは、すごい共感する、
うん。
うん。
うん。それはね、思う。だから、英語苦手な人の方が、韓国語習得早い、
うん。そうかもね。
じゃないかとすら思うよ。
うん、
英語なんか英語苦手難しいみたいな人の方が、素直に吸収できる気がしない。
うん、うん、だと思う。
一回迂回しちゃうもんね、なんかね。
そういうこと。そうそうそう。
すごいわかる。
うん。
面白いなって思う、うん、だからそれが、
うん、だからそこをどうにか直通させることができれば、もっと韓国語が自然に聞けるし話せるようになるんだと思う。
うん。
うん、
でも一方でね、なんか私今年はね、こう、いろんな、あの、言語をつまみ食いしている年なので、
うんうんうん、
最近はスペイン語をつまみ食いしてるんですけど、全、うん、あの、ね、今年のモットーは、すべてつまみ食いで何もなし得ないっていうのがモットーなので、あの、どれもなんだろう、マスターは絶対しないっていうモットーだから、あの、何かを目指すとさ、途端に楽しくなくなっちゃうんですよ。だから、途端にそれが義務みたいになっちゃうから、なんかいろいろ触って、あ、ふーんみたいな感じで、あの、身につけようとすると疲れるから、だからとりあえずちょっとずつ、あの、なんか基礎みたいなのを聞いて喋るみたいな、別に全然意味 100% 分かってないんだけど、ぼんやりわかるみたいなのを増やしていくっていう試みをしてるんですけど、でもやっぱスペイン語とかドイツ語とかは、英語の基礎があると、こう、見えやすいものがあるよね。なんかさ、だから例えば同じフレーズとかを、なんだろう。まあ、厳密にそのドイツ語の方がもっと英語に近くてさ、なんかスペイン語とかはさ、うん、フランス語とかイタリア語とかあの辺と近いんだろう。
うん。
近いんだと思うんだけど。でもそれでも、韓国語日本語ラインとさ、あの、そのヨーロッパのその、
うん、
あの言語って言ったら、その、やっぱ全然。
全然違うね。うん。
そう、違うから、うん、スペイン語はドイツ語ほど英語には近くないけど、やっぱり韓国語と日本語よりは英語に近いわけだよ。っていうのがあると、なんだろう、同じフレーズをさ、いろんな言葉で聞くときに、なんていうの？今何言おうとしたんだっけな。そう。日本語でそのフレーズをさ、例えば会話とかがあって、日本語の会話を聞いて、
うん、
スペイン語の会話を聞くと、分からなかったことが、
うん
うん、途中に英語を挟むと、すごい分かったりすんの。日本語で例えば、なんかこうカフェでの会話を聞いて、
うん、
いきなりスペイン語を聞いても、なんか聞き取れる部分が単語とかすごい部分的だったのが、途中に英語を挟んでからスペイン語を聞くと、同じで自分の知識は別に何も増えてないのに、
うん、
あ、ここはこういうことだったんだみたいなのがすごかったりして、なんかね、面白いなって思う、それが。
なんかその日本語からスペイン語の回路がまだ繋がってないっていうことなんだろうね。
そう。
英語とは繋がってて、で、英語とスペイン語はまあ近いからわかるみたいな感じね。そうか。直通道路を作るっていうのが語学習得の大事な概念なのかもしれないね。
ねえ、だからマルチリンガルの人たちは本当にすごいよね。スイッチ、その、なんか、その、カチャってさ、すぐ切り替えてさ、
うん、
そこで喋れるのは一体どうなっているんだろうって、まあ、すべて爆発なのかもしれないけど、すごいなって思います。
な、でも今、
言葉の話になっちゃった。うん。うん、もういいか。
今それ言ってから思い直したけど、うん、その、母国語からある言語への直通回路を作るよりも、その、ある、うん、ある言語の思考パターンを身につけるっていう方が、なんか理想に近いかもしれないなと思った。
うん、あ、そうだね。それは理想だと思うよ。
そう。
完全に。
うん。
それでしょ、目指すべきはね。
うん。うん。
うん。
でも、多分さ、あの、英語に関しては、多分、ちょっとその感覚あるじゃん。あの、考えるときに、日本語経由せずに、英語で考える、英語で喋るみたいな。
うんうんうんうん、
そう。それを、その回路を作るのが、僕のこの数ヶ月の韓国滞在の、なんか、目的な気がする。
そうね、うんうん。
でもちょっとね、その気あるのよ、すでに。
もういいね。
なんか、例えば英語で言われた時に、ね、うん、ねえねえねえって返事したりとかっていうのが、ちょっとずつ出てる。
いいね、いいね。
うん。
いいですね。
うん。
使うもの？その仕事の中で。仕事の中では英語でやり取りしてんの？
通訳専門の人がプロジェクトに入ってくれてるから、日本語で喋って、向こうは韓国語で喋ってっていうので、十分意思疎通ができる環境だけど、うん、専門的な話、例えばプログラマー、エンジニアと僕が話をするときは、まあ、お互い拙いけど、英語でやった方が早かったりもする。
ああ。
うん。だから、僕が韓国語を使う機会は、僕がやりたいからやるぐらいの話。うん、
いや、でもいいね、うん、それ。素晴らしいことだよ。
うん。で、今回のプロジェクトの最初に自己紹介を、韓国語でやったのよ。
あ、9月のやつ？
そうそう。
じゃなくて。うん。
だから、韓国のメンバーの人たちには僕が韓国語を勉強している、うん、勉強したいということがもう伝わっていて。だから、そういう環境だと、突然僕が韓国語を喋るっていうことが、僕の心持ち的にすごくやりやすいのよね。
うん。
うん。
それは良かったね。一番最初に自己開示というか、
そう
勉強してますっていうのを言ったのは、
うん。うん。全く必要じゃないし、なんて言うんだろう。プラクティカルな目線からだと、むしろ邪魔なんだけど、うん、僕が、韓国語を喋るっていうのは。うん。だけど、ポジティブに受け入れてくれて、うん。
うん、
プロジェクトの場面でも、特に飲み会でね。
はい。
うん。すごく、韓国語で簡単なことを、わかるでしょみたいな感じで喋ってくれるし、
あ、いいね。
それ
めっちゃいいじゃん。
うん。
飲み会だったんでしょ今日も。どんなこと聞かれたりするの？喋ったりするの？
いや、どうだろう、覚えてないな。いや、わかんない。ちょっと具体的に覚えてないんだけど、でも、僕が常々持ってる韓国語への疑問として、丁寧に、あなたっていう言葉が、ないんじゃないかと思ってたの。韓国語表現ってさ、人を呼ぶときに、その人との関係をものすごく重視するのね。
うん、
年齢だったり、立場だったり。
うん、はいはいはい、うん。そうだね。
うん。だから、上の人を呼ぶ言い方はめっちゃあるのよ。兄さん、先生、
うん、
社長みたいな、うん、部長みたいな。そういう。自分より立場が上の人、目上の人を呼ぶ言い方はたくさんあるんだけど、
うん、
例えば自分より若そうなカフェの店員さんとか、
うん、
なんかそういう、丁寧に接した方がいいんだけど、明らかに年下の人を呼ぶ方法っていうのが、
うん、
僕がこれまで勉強してきた範囲には存在しなくて。
でも日本語もあなたぐらいしかなくない？そういうシーンで。
あ、だから、その、
うん、
そのあなたに当たる言葉が韓国語にないんじゃないかと思って
た。え、なとかじゃないの？
なは結構、乱暴。
存在？
らしい。うん。なじゃない。のだね。
の
なは私だ。の。うんうん。そう。で、その辺聞いたら、
うん、
三千人っていう、先生っていう言い方は、うん、割とそんな風に使えるよって。で、だし、もっとカジュアルには、千っていう、その千人を略した言い方、千っていうのがあるって。
千？
うん。だから、初めて会った人とか、
うん、
前に会ったことがあるんだけど、名前を忘れた人とか、
うん、
っていう人を呼ぶときに、千っていうのは、すごく、親しげな、でも、ちょっと、丁寧な感じとして。
え、カフェの店員さんとかに使えんの？
ああ、それは違うかもね。それはもうちょっと、サジャニーンとか、サンセニーンとか言った方がいいかも。
うん。
うん。まあ、今日のその話をした文脈は、
うん、
そのプロジェクトメンバーを呼ぶときの話だったから、
うんうんうん。
せんがいいよって教えてくれ。
うんうん。
うん。
なんかさ、 役職名で呼ぶよね、基本的に。
ああ、そうだね、うん。明確な場合はね。
なんか、韓国ドラマとかを見てるとさ、うん、なんか会社とかを舞台にしたやつだとさ、基本的にさ、なんか、なんとか代理とか、うん、なんとか先生とか、日本だったら何々さんになるところが全部役職で呼ばれるのがすごい印象的。
うん。儒教の国だなって感じだよね。うん。関係がものすごく大事。まあ、だけど、やっぱその、今回僕が関わっているプロジェクトメンバーが、
うん、
どの役職なのか僕はあんまり把握してないし、うん、誰が年上で誰が年下かとかも全然わかってない
けど。そうだよね。
うん。だけど、みんな自然なのよね。だからもしかしたら、
うん、
時代の流れとか、
はいはいはいはい、
ちょっと若い人はとかっていうことなのかもしれないけど、うん、ちょっとその辺がラフに、カジュアルになってきてるのかもしれないなと、うん、と思っている。
そうなんですよ。ちょっとカンドラの話をしていい？
おー、
うん、あ、そうそう、カンドラ、そうか、さっき、その会社を舞台にしたって言ったのあるんだけど、それもだから、その、連続何回かのもう最終回のところでは、うん、そういう改革が起きて、うん、みんなの呼び名が、何になってたかな？結構前に見たから忘れたんだけど、
うん、
なんだっけ、任務みたいなのあるよね。
うんうんうんうん。はいはいはいはい。
やっぱ日本で
言う。何々様とかさんとかいう感じ、ね。
そうそうそう。年上も年下も関係なく、その故障で、名前プラスその故障で呼び合うみたいな風に変化して終わったりとか。
うんうんうん、ああ。は
あ、
は
あ
は
あ。そう。あと、もう一個なんかも、それ今の話で思ったのが、あ、そう、また別のドラマで、年下だけど、敬語を使う、あえて使わないで、アメリカンスタイルでしょみたいな、そのなんか流、はいはいはいはい、アメリカにいた人が帰ってきた設定になってて、そこで、その人と、まあ、韓国に住んでいる人が話すときに、でもそういう、アメリカンスタイルとしてはそんなのないっていうのももう共通のさ、
うん、
認識としてあるじゃん。
だ
からなんかあえてそういうコミュニケーションスタイルを選択するっていうのがあったりとか。
うんうん
うん、だからなんかそういう、日本人もそうだけどさ、なんかそういう感覚はあるよね。なんかそう、自分たち、の伝統としてはこれが普通だけど別にそうじゃないフラットなスタイルもあるよねっていう認識はあるよね。
うん。うんう
ん、日本人含め。なんかその、ね、
受け入れたりリスペクトはありつつも、
うんうん、
楽になりたいみたいな、なんか あるのかもしれないね。全然できるけど、どっちかっていうと窮屈みたいなさ。
うん、その良さもあるときはあるけどね。
うん、まあ、日本人としてもそれはやっぱあるよね。
うん、
なんかその、ね、全然やるけどもうちょっと楽になりたいみたいなも
ん
ね、う
ん。やるけどめんどくさいみたいな。
うん、うん、あるある。うん、
歳が1個とか2個とかさ、違うだけでさ、うんうん、ずっと敬語使われるのすごいさ、うん、嫌なんだけど。
う
ん、
そうそう。いや、だってさ、大学の時に、うん、僕は現役で入って、うん、で、同じ高校で一個上だった先輩が一浪で同じ学年、
うんうん、
同じ学科に入ってきたんだけど、うん、うん。なんかその時に、その人と、なんか話してた時に、
うん、
これからタメ語でお願いしますって言われて。なんかもう高校時代から、うん、僕に敬語使わないでって言ってたような人だったんだけど、
うん、
なんかそういう、儀式があるのが面白いなと思って。
儀式？
儀式。これからタメ口を使ってくださいっていう。
うん、うん。あ、でもそれほんとね、韓国もあるよね。カンドラでめっちゃ出てくるよ、うん、そういうシーンが。うん、もう、うんうん、もうタメ語じゃなくていいよね、的な、その、お互いの、あれを 何、うん、コンセンサスを取るみたい。
うん。すごい。定語じゃなくていいよねだよね。
あ、これからタメ語でいいよねっていう。
タメ語でいいよね。
そうそうそうそうとか、なんかそういうニュアンスのことがあるよね。
うんうん
うん、なんかだからそれは本当に日本と近いよね。
そうね。そういう付き合ってくださいみたいなね。
うん。
そういうちゃんとステップが明確なのかもね。
なんかいや言葉遣いに関してね。
うんうんうん。
なんかあんまり他の言語で、あ、でもドイツ語でもあるって言ってたね、そういえば。ドイツの子が。
あ、そうだっけ？
うん。なんかまあ、こんなにさ、うんうん、その日本語と韓国語は語尾でいろいろ変化するっていうのがすごい、すごい似てると思うんだけど、うん、そういう明確なあれじゃないけど、あのさ、ドイツ語の Z で、あなたのことを Z で呼ぶか、Do で呼ぶか、みたいなのがあるじゃん。
あ、はいはいはいはい。
うん、あの、なんだっけな、長年習ってるピアノの先生に対してどっちを使うかは私も迷う、うん、ドイツ人も迷うってその彼女が言ってて あ、そういう悩みあるんだドイツにもってすごい新鮮な気持ちで、なんかね、日本韓国ラインの悩みかと思ったらあるんだな
と、ね、生地表現が多様だと苦しむポイントが増えるっていう話かもね、これね。
ん？
言うしかなかったらさ、
うん、
言うしかないじゃん、言わないじゃん。
そうね。
じとどがあるから、
うん、
その境界で悩むわけでしょ。
そうね。そうね。うん、相手の故障、でもスペイン語もあるわ、そういえば。なんか。
そうなんだ。
うん。相手の故障に対して、そのフォーマルバージョンとインフォーマルバージョンがあるから、なんか。みんななんかこう外国語ってさ、うん、私たちのさっきの一番最初に触れるのが英語だから、敬語なんてほぼないみたいな。うんうんうんうん、なんかこう。
そうね。
なんか、
確かに。
キャンがクドになったりとかそういうのはあるけど、日本語みたいなそういう繊細な、なんかそんな変化はないんだみたいな気持ちになってるけど、その相手のね、言うが言うだけじゃない外国語はいっぱいあるんだなって、いうのも面白いなって。
うん。ヨーロッパにも全然あるよってことで。うんうんうん。今んとこアメリカだけが少数派っていう話？
わかんないね。まだ全然、もっと、あれじゃない、30カ国語ぐらい調べたらさ、ちょっと傾向が見えるかもしれないけど。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。
まだ10に満たないところで話してるから全然世界を見れてないと思う。
うん。
いや、面白いね、でもね。今日の夜は何を食べたんですか？
今日はね、大衆食堂っぽいとこに連れて行ってもらったんだけど。
いいな、大衆食堂めっちゃ行ってみたい。
うん。今日のメニューは、チヂミ？いろんなチヂミ。肉とか野菜とか、海産物とか、いろんなチヂミの盛り合わせと、
食べたい。
あとね、タコ。タコの、キムチと一緒に炒めたやつ。
絶対美味しいやん。
うん、めっちゃ美味しい。
うん。
とか、牡蠣の、ちょっと辛めのマリネみたいなやつ。
へぇー、牡蠣って貝の？
オイスター、そうそうそう。
うんうん、へぇー、美味しそう。
うん。とか、あと、マッコリね、今日は。
へぇー、いいね。
うん。
韓国料理好きなんだな、私。だいたい今、なんか、もうイメージしただけでも完璧って思ったもんな。美味しそう。
うん、あのね、全部美味しい。
全部美味しいよね。
うん。
美味しそうだな。
うん。
今回の滞在で一番美味しかったもの何？
うわ、むず。なんだろうな、一番は、あのね、鍋みたいな見た目なんだけど、
うん、
なんだろうね、キムチと、
うん、
あと、魚？なんだろう、あの魚。タラかな？なんか、まあ、タラみたいな白身魚？
うん、
をキムチ煮込みみたいにしたスープ、
美味しそう。
めっちゃ美味しかった。今日の昼食べたんだけど。
あー、お腹空いてきたな。
うん、そう、今回毎回人におすすめされたお店に連れてってもらったり、
うん、
行ったりしてたんだけど、
うん、
もうね、全部間違いない。
そりゃそうでしょ、おすすめなんだから。
うん、うん、
いいね。
うん、だしね、多分この町は適当に入っても大体美味しいんだと思う。
え、福岡じゃん。
そうそうそうそう、いや本当そう。うん、
福岡感あるよね。
うん、あるある。
あ、なんだかんだだらだらといっぱい喋っちゃったな。
うん、うん、もう明日は日本に帰りますよ。
そうだね。
うん、
はい、そうですね。早いね。
ここね、岩中に来るまでほぼ一日移動で使うのよ。月曜から金曜までの出張なんだけど、今回月曜日は移動日だし、金曜日も移動日なの。
あ、もう明日朝起きたらすぐ移動な感じ？
そう、9時ぐらいに出るかな。
に出て移動。
うん。で、福岡空港に着くのが4時過ぎ、5時ぐらい。
ああ、そっかそっか。あ、うん、まあまあ。もうそう考えるとやっぱり隣の国なんだなって感じがするわ。
え、ほんと？ 10時間ぐらい、うん、?10 時間もないか。うん、結構かかってると思うけど。
あ、いや違う、移動が長いって今聞いたからね、先に。ああ、
隣の国ってことね。
うん、国内で結構移動してから飛行機に乗って4時くらいに日本に着くんでしょ、
う
ん、だって。
うん、そうそうそうそう、うん。
長距離移動お疲れ様です、う
ん。直線距離そんなにない。めっちゃ近いんだけどね、福岡から岩中。
ああ、そうなんだ。
うん。
どうやって行ったらいいんだろうね、じゃあね。
ねえ。ソウルとプサンが、割と、
うん、
国際都市なのよね。飛行機も飛んでるところで、うん。で、ソウルが北にあって、釜山が南東にあるんだけど、
うん、
岩中は南西にあるのよ。もうほぼ端っこぐらい。で、どっちからもバスとか電車で2、3時間かかるみたいなとこ。
ああ。
うん。だから、福岡釜山間はすごく近いんだけど、そこからの交通がちょっと不便で、うん、結局、ソウルの仁川空港に飛んでから、何時まで電車で移動するのと、あんまり所要時間変わんないっていう感じ。うん、
そ
う
かそ
う
かそ
う
か。
うん。
そうなんだね。
うん。
いいね。でもなんかそういう、レア都市に、
うん。
通えるっていいね。
うん、うん、うん、うん、うん。そうそうそうそう。ローカルな場所ね。
うん。うん、面白い。なんか日本、逆で考えると、こう、なんか東京とか、じゃなくて、
うん、
ね、なんかちょっと外したところにさ、なんか、
うん、
1ヶ月に1回行っててみたいな話聞いたら、えぇってなるもんね。な
んか、その人、そうそうそうそう。
そんなローカルな都市にそんな頻度で来てたのみたいな。
そうね。ホテルから、その ACC という施設まで、地下の商店街を通って毎日行ってるんだけど、その商店街がね、
いいな、商店街。
昭和感がある。
おー。うん、写真送ってよ。
あ、そうだね。撮り忘れたな。明日撮って送るわ。
うん。うん、ムービーでもいいけど。
うん、うん。うん。なんかね、日本語のニュアンスで言うと、おしゃれの店、みたいな。
はいはいはい。
ブティック。
いいね。
立ち並んでいる靴屋さんとか、はいはいはい、洋服屋さんとかが立ち並んでいる、うん、結構シャッター閉まっちゃってる店も多いような、はいはい、そういう地下商店街を、うん、そうそうそうそう、は
い
はい、でその
いいです、ね、
今回のメンバーに岩中出身の人がいるんだけど、
うん、
うん、その人は20、30年前にここに住んでいて、うん、その時はね、うん、まあ、めっちゃ活気があったって言ってた。
へ、うん、あ、そうなんだね。
うん、
それを聞くとちょっと残念ではあるけど
ね。そうそうそうそう。
まあでもまたそこにねしばらくしたら若者がリノベとかしてちょっと盛り上げようぜ、うん、シャッター商店街みたいな動きが出てくるかもしれんしね。
うんうんうんうん。まあこの運動会がその一助になればね、いいですけどね。
そうだね、うん。いい商店街駆け抜けリレーとかやろうよ。
やりたい。それいいね。
商店街で借り物競争したくない？
ああいいね。うんうんうん。
借り物したいな。
うん。
誰あそこのなんか何々屋のおばちゃんとかを借りなきゃいけない。
人だ。
へえ、楽しそう。
うん。
大体のものあるでしょ、商店街だったらきっと。
うん、そうだろうね。うん。なんかね、植物の養殖してるブースとかもあってさ。
へ
え。なんか、よくわかんない植物とよくわかんない紫色の照明とかが焚かれてて。何育ててんのかわかんないけど。
すごいミステリアスだね。
うん、
そ
うい う。
謎が多くて。
そういう地下道。
楽しい通勤ルートですね。
うん。
さあ、そろそろ夜も更けてまいりましたので、
ね、
このくらいにしますかね。
はい、
では、良いフライト、残り一日、
はい、
お気をつけて。
はい。
え、終わりこんな感じ？
どうしようね。歌わないエンディングに慣れてない二人です。
そうだね。
良き水曜日を。
パクリじゃん。じゃあ、次はまたいただきますスタートができるといいですね。
うん、そうだね。うん。
はい、じゃあ、はい、皆さん聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
バイ
バイ。今
日のご飯にありがとう、一緒にいてくれてありがとう、今日のご飯にありがとう、一緒にいてくれてありがとう。きんぴらひじき冷ややっこ、すももの、またつまみに来てね。ごちそうさまでした。